音楽煮込み、阿部直美と小池蓮の演歌夢の跡。
はい、
皆様こんばんは、阿部直美です。はい、この番組は東京のスタジオから四日市の皆様、そして全国の皆様にお送りしています。またこの番組は歌手阿部直美と作曲家小池蓮先生が日々奮闘する演歌歌手活動の幕不思議や、これどうなってるのとか、なんかちゃうでしょといった出来事の投稿をいろんな歌手からいただき、それを解決していこうと演歌歌手待望の番組となっております。先生どうも、今週もよろしくお願いします。
はい、こんばんは。
トーンが低いのか高いのかよくわからない感じですね。今日
ちょっと喉枯れしてますね。
大丈夫ですか、風邪気味ですか。
引かないという、ね、言うあれだったんですけどね、
ちょっと乾燥してるんじゃないでしょうかね。うん、じゃあちょっと水分を取っていただいてね、なんとなく気分的には乗っている感じはするんですけども、なんとなくトーンが低かった感じがしてよくわからないななんて思ってましたけども、
はい、
あ、そういえばね、まあ、2月にはライブをね、名古屋地区の方で、うん、まあ、愛知県でさせていただきますけども、6月にも、そちらの方で歌わせていただくことが決まったんですよ。
はあ、
6月、そうなんです、6月の30日、
30日、
尾張地区の、
あ、名古屋ですね、尾張ね、
はい、うん、最大イベント、うん、で尾張歌謡祭というね、題しまして、もうね4回目らしいです。
うん、
で対馬市の文化会館で、うん、大ホールでね行われます。とても盛大なんですよ。こう人数見ますと、うん、なんか一般の方が90名で、友情出演が8名で、まあ、地元の歌手の方たちが26名。うん、
すごいね、
これすごいですよね。
すごいですね。
なのでこう案内のポスターを見ますと、もうずらずらずらずらずらずらっといっぱい歌手の方たちが乗っておりますもう盛大な歌謡祭になる、ね、なるんですね。でそこに、まあ、一番の、もうメイン歌手、メインゲストですね、が作曲家の西剛先生。
あらあらあら、うん、大変なもんじゃないですか
ね。え、どんなこうステージになるか楽しみですけども、そしてあと名古屋の、まあ、歌姫、清水玉樹さん、
はい、
そして阿部直美がハイブリッド演歌歌手として、まあ、3人がまあちょっとゲストとなるんですかね。私だけとても名古屋地区ではなんかあまり、ね、ないんですけども、ね、はい、うん、ご縁で出させていただくことに決まりましてね、大変楽しみにしております。まあ、今度ねこうチラシポスターとも届きましたら、はい、ホームページとブログ等にもね、上げさせていただきますので、皆様ねぜひとも、また応援来ていただければ嬉しく思います。まあそんなことでございますけども、小池先生、今日はなんとなくなんか無言っぽい、大丈夫ですか。体調も本当にねあれですけども
ね、体調がね、うんうん、ちょっと優れないとね、年寄りってのはもうすぐへこんじゃうのね
、うん、へこんでますか。
へこんじゃったりする、ね、
私生活で何かあるんじゃないですか。私生活で、
生活で大丈夫ですか。何かありますか。
いや、
何かありました。
トラブルがあるね。
ないんです。
トラブルですよ、トラブル。
トラブルなんかなかったですか。
特にないですよ、大きいことはね。
大きいことない。
人に言うことのほどのことはないんです
ストレス大丈夫ですか。
いや、聞きたいな、
ストレス聞きたいな、なんかあるんじゃないですか
人の不幸は蜜の味ですからね。
あ、確かに。
オフレコでね。
うんうん、オフレコ
オフレコならね、うん、
これは人間関係だな。
それはあれですか、小池先生、まあ、いいことのストレスもあるんですよ。いいことがあってなんかこうドキドキするとかっていうのもこれストレスなんですって。
まあそうですね、
でも、
う
ん、そっちじゃなさそうですね、
ちょっとねまあいろいろ
いろありました。
はい、ございます
か。ストレスあります。
まあ人それはそれぞれですよ、はい
人それぞれね、
まあ、人のことだからほっといてちょうだいみたいな、
うん、なんかあったんだな、やっぱり。まあ人はいろいろありますよ、
はい、
まあ人間ですからね。まあそんなことでね、楽しくこの番組行きましょうね。
ね、
うん、
はい、
じゃあそれでは、まず、この曲からお聴きいただきたいと思います。ハイブリッド演歌文楽シリーズ第2弾、お染久松物語から野崎川お送りします。さあ、人生いろいろでございます。
はい、
トーン低い低い先生もう でもうね、あのじゃあこれもうちょっと笑いはしちゃうかしら。いきますよ。ちょっと川柳です。川柳はちょっともうちょっといきますよ。間違えた、上司へ LINE、 愛してる。
あらららら、
間違っちゃうんですよねこれ。
ね
え、あこれ大変なことこれどうな、
取り消せないもんねあれね。
でも取り消せない。でも上司は一瞬びっくりしちゃって、あの間違いだろうと思っても次の日意識しちゃいますよこれね。きっとき
っとね、
あれあれこれは
ドキドキ
しちゃう、間違いだろうけど、
うん、
でももしかして間違いじゃないかもってね。
どうすんでしょうねその後ね、困っちゃうね。
そうだね。あと次もういきますよ。一日の嫁との会話は9秒台オリンピックじゃないんだっていうのは小池先生、あの奥様と会話は一日
あ年中しますよ。
年中、
うん、結構します。
日常、普通の、普通
会話もあるし、うん、安倍ちゃんの話なんかもしたりするから。
あ、本当、
うん、
あのなんかこう喧嘩とかもするんですか。
しないね。
しない。
向こうのができてるもん。
あ、
俺怒ったって向こうはもうできてるの、さーって受け流しちゃうし。
えらいね。
喧嘩にならないよ。
あ、というか小池先生はイラッとすることがあるんですか。何か
たまにね、あるけどね。
それで言っちゃうの。
ん、
言っちゃう、口に出ちゃう。
あんまり出さないね。出すとそれこそねあの出てけって言われちゃうしね
それはストレスにならないですか。
ならない。
あ、ならない。
ならないという
より、あ、別にいいやって、
うん、気にしない。
一瞬はするけれども、一瞬はイラッとかふってするけど、まあいいやと、
うん、
で流れて忘れちゃう。
僕ん家はあの女房のうちだから僕はあのただ入ってる転がり込んでるだけだから出てけって言われたら終わりなんですよ情けないんです
まあでもそれはね、いいですよね、穏やかな感じで
いや家庭はね、奥さんがね、実権握ってる方がいいらしいですよ。
まあそうですね、うん、
落合さんとこみたく、うん、落合監督、
ね、元監督、うん、
みたく、
あのやっぱりじゃあ夫はもうはいはいと言ってる方がいいと、
うん、
はいはいって言ってるのがいいんですか。
いや、はいはいでもないけどはい承知しましたってね、そういう感じね、
うん、じゃあもうだいぶ変わりましたね。昔とは違いますよねやっぱりね。でもそういうのを子供を見てどうなんですかね、父親の威厳というものがね、
だんだんなくなって
くる、ね、なくなりますよねやっぱりね、うん、そうやっぱり今度勘違いしてあのね、お父さんを使ったりっていうこともなりますね、
うん、
いやなりますよ
だからああいう悲哀に満ちた川柳が出てくるんですよ。
あ、なるほど。
サラリーマン川柳なんかでね、
あ、そうそうそうそう、うん、サラリーマン川柳はちょっとね、
出てくるんです
よ。もうやっぱり、じゃあちょっともう一個いきますかね。記憶にない夫のどこに惚れたのか
怖い。
確かに、なんでこの男に惚れたのかっていう、
うん、
なんで結婚したんだっていうね、
あるよねきっとでもその時はきっとあのいいとこだけしか見えないんだと思う、
ね、うん、まあいいとこしか見えないって、
影のとこは見えないんだと思う。
どうなんですかね。いや、それで結婚しちゃうんですか。
うちは違うよ。
違いますよね、結婚ってやっぱりちょっと違うと思うんですよね。まあ、
うちはもう話すと長い。
あ、じゃあいいです
嫌いてしまったばっさり。
じゃあ聞きません、
はい、
え、でも面白いんですよね、
うん、
なんかでもシルバー川柳もやっぱりなんか私本当面白くて好きで、なんかもう一個いいですか。
共感すること多いよ。
もう一個いい、
うん、
これじゃあシルバー川柳ね。目薬をさすのになぜか口を開け
あ、それやる
やってます、口開いてますこれわかる、なんか目に浮かびますね、
うん、
やってそう、口開いて
本当やるよそれ
やるよね。
なんかやんない、
やってないと思います。口は開けてないと思う。
気がついてないだ
けだよ。いや、申し訳ないですけど口は開けてません、絶対に
ちっきしょう
あとこれもね、誕生日ろうそく吹いて立ちくらみこれ肺活、普段
本数が多いから。
そうだ
きっと、
そうだ
立ってんのが。
でも誕生日やってくれるってここはありがたいですよ ね
誕生日やってくれる
この年になってもやってくれるのかっていうね、うんうん、ところにあるもんね。そう、そういえばなんか考えてきました、川柳、音楽関係の。
来ないよ。
あ、来ないですか。考えてないですね、
あんまりね。
うん、でも今度考えてくださいよ。あの来てないんですかね、何も。
今週来てますよ、あの小池先生に来てますね。
なんでしょうか。
新婚時代は手を取り合いながら生きてきましたね。あれから40年、今は財産を取り合って生きています。小池先生にプレゼント
って書いてます。手を取り合わないって財産を取り合う。
まあいや、もうやっぱり結局はお金ですからね。
まあね、まあ簡単に言えばそうかもしれませんけど、うちなんかはね、うん、取り合わないですよ。
あ、いいですね、
うん、あの分けてるからね、
うん、ちゃんとさ、なんか最初から
お財布が、
ああ、そうなんだ、
あんたのものはあんたのもの、私のものは私のものって分けてるから、
うん、あ、そうなんですね、うん、
あの他行くとね、あんたのものは私のもの、私のものも私のものって人もいるから、
うん、あ、それはもうあんたのものはあんたのものってしてくれてるから、
そう、
自由に入れるってことですか、
う
ん、逆に。
まあそういうことでしょうね。あ、
いい奥さんですね。
いいんだかね、あんまりあの人に興味を持たないんだか。そう言っちゃうと悲しいけどね。
もう私は私よっていう。
そう、
奥様何型ですか、血液型。
奥さん AB 型なんです。
なるほど。
O と AB だから。じゃあ何
か合わないんですよね、普通ね。
合うんですって。
合わないんですって。
合うんですって。
合わないんですよ。よく言ってますよ、合わないって。
誰が言ってた？
いやいや、あの小池先生が合うだけなんですよ。
あ、そうなの？
うん。そうか。で、特に女の人が逆に AB で男が O だから合うんですよ。これまた逆だと違います。
そう、合わないでしょ。
うん、そうそう、だから反対ありますよね。だからいいんじゃないですか。
でもあの血液型って本当
は男性の AB 型に O はやっぱり合わないですよ。男性の AB 型は、女性の AB 型は普通だけどって言っちゃ語弊があるかもしれない。世の中の男性の AB 型に。
そうだよ、
ね、
みんな敵回しちゃうよ。
いや、でもね、いや同じ AB 型でも、うん、こうちょっと攻撃的になる人と穏やかな人がいますから。
そうなのかね、う
ん、もうこれもなんか極端です。なので、あ、この AB 型はどっちかななんて私は楽しんで、こう人を見てますけどね。うちの兄はおとなしい AB なので、何にもやらないタイプ、何にも気づかないタイプ、その代わり喧嘩もしない、とても過ごしやすい AB 型です。
いい、ね、
うちの、あ、お会いしてもしたっけ、まあいいや、まあ、そんなことで、今週の2曲目もうカップリングいきます、
ね、任せてんの、
はい、作詞永井さつき先生、そして、作曲が小池蓮先生の宮坂を越えて赤い糸。では今週の1曲目お届けします。なんかね、もう夫婦の話になると、まあどんどんどんどんこう止まらなくなっちゃうのね。
誰が、俺が
話したい？いや、長くなるなら聞かないです。
そんなしたくはないですけどね。
いや、でもね、本当にいいですね、うん、今度あのマイクじゃないところでまた今度聞かせてくださいね。さあ今週は、はい、
あ、なんか来たぞ。
来ました。
先々週のキャンペーンのことでまたこちらの方に投稿があるんで、ちょっと先にご紹介したいと思います、はい、おはようございます、キャンペーンで全国を回ってる歌手がいっぱいいますが、本当にノーギャラなんでしょうか。交通費、宿泊費等の経費は皆さんどうしているんでしょうか。今でも分かりません。普通なら経費倒れに陥りそうですが、それでも喜んでキャンペーンに行く、不思議でしょうがありません。売れている歌手なら自腹切ってでもやるでしょうが、まあ CD 売ってその日暮らし、タコが自分の足を食べているのと同じように自滅するのではないでしょうか、という、まあ心配でしょうかね、これね。どうでしょう、
心配、
安倍さん、小池さん、お願いします。あ、
これは、まあ、そういう質問があるってことは一般の方っていうことですよね。
そうですね、これも、
うん、だから普通に、はい、そうですよね。だからキャンペーンっていうとギャラがないっていうことのどなたかが聞いたってことですよね。だから、まあ、まあそれもね、そういう当たり前ですね。そういうふうに普通に思いますよね。ギャラがないんですか、うん、歌詞が、うん、って思いますもんね、うん、まあ、だからキャンペーンはそういったものなので、でも確かにそうなんです。普通に考えたら交通費もかかりますね。誰かを一緒に連れていく、一人じゃなくて連れていくとなれば、
やっぱりそのあれもかかって
くる。そうなんですよ。で、それはだから続けられないことなんですよね、キャンペーンっていうのは。それこそどこからお金をじゃあっていう話になるんで、だからそういうふうに、あ、大変だなと思ってくださる方がいるっていうだけでは とても歌手としてはありがたいんですよ。
そうだね、うん、
これ投稿していただいた方はですね、うん、タコが自分の足を食べているのと同じように自滅するのではと、はい、そこまで心配してますけど大丈夫ですか阿部さん。
いや
タコが自分の足を
あの
鋭い指摘です。
これね、そうなんですよね。いや確かに、でもキャンペーンやらないとあの認知度っていうか、
まあ、売れてない歌手ですから、
ね、名前
は出ないし、少しは知ってもらうためのキャンペーンなので、うん、それも必要なんですよね。だからそこはもう調整をしながらしていくしかないし、あとやっぱり逆にあの仕事としてキャンペーン屋さんっていう方もいるんですよね、
うん、
だからそういう方はちゃんとお店とちゃんと話をして、で自分も商売、お店も商売、歌手も商売だから、あのみんなに行く、あのちゃんと、
まあ、利益がいくというか、
はい、そうですそうです、うん、でも歌手は交通費、宿泊費、まあ、ちょっと食事ぐらいはあのいただけるお金はちゃんともらえますけど、ギャラじゃない。でもそこはバランスがすごく取れてるので、だからあそういう方、
うん、
でもかといってその業者さんっていうか、まあ、個人でやってる方もいっぱいいますけど、そういう方がやっぱりお店から、今のだんだんやっぱり厳しくなってきてるので、
うん、
お店からあの、ね、2万3万もらうのもやっぱり大変なことだと思うんですよね。
なかなかね、
うん、
出す方も大変だもんね。
そう、でもやっぱりそこう信頼関係を持って、でやっぱりそこの共存してるわけですよ。同じあの一応これで食べていこうねっていう、
うん
う
ん
うん、だからそういった意味ではあのーまあ、理解をしてくださる方がいると、これ増えていくとありがたいですね。ただ単にあの批判批評をして、
うん、
あれはどうなんだ、あれはどうなんだ、あの気持ちが感謝がないとか、そういう立場なのかとか、いや言ってる人はちょっとどうなのかなともやっぱ逆に思うんですよね。
まあ、批判のメールも来てますね。100年1日のごとく同じ構成、同じ喋りでキャンペーンをだらだらやるっていう歌手の皆さん、マンネリ化ですよ。一度目先を思いっきり変えてみたらいかがですかという厳しい投稿もございました。
まあそれはどういう意味なんでしょうか。キャンペーンばっかりやってる歌手に対して言ってるんでしょうかね。
まあそうですかね、まあ、うん、マンネリ化してますよと、まあ、デュエットしたりとか、なんかそういうことでしょうか。そうそうそう、はい、
今どの歌手もきっとそうなんでしょうね。きっとね、どの歌手も、うんうん、まあ、仕事っていう仕事も確かに多分もう今少なくなってきたと思うんですよ。呼んでいただくっていうことが、あの素人さんたちが歌謡祭をやって、もう自分たちで
ゲストに呼ぶと、
うん、でもするとゲスト呼ぶとお金もかかるし、別にじゃあ地元歌手であの何人か連れてきてもらえばいいわって言って、うん、あとは皆さん自分たちで楽しむという。なのでそうすると、ね、なかなか仕事が歌手っていうのはなくなっていくわけなので、そうするとまあキャンペーンで、でも CD も売って何も売らなきゃいけないからっていうので、まあ、状況的にキャンペーンが多くなるっていうのは理解できます。でもそれだけじゃダメだっていうことですよね、
う
ん、
そうね、
うん、
同情の投稿も来てますよ、
はい、
若い歌手ならお客様もこれからって目で見てくれますよね。しかし40過ぎた歌手がアルバイトしながらは辛いですよね。先々どうされるんですか。他人事ながら心配申し上げます。
そのこの言い方確かに若いとね、いいですよね。
いや若いと将来性があると思うからでしょ、
ねね、だからよし応援しようとかってね、
うん、美貌がいいとかね、うん、そうすると、うん、そういう風になるんでしょう
けど、なるからね、
歌は歌の本質はね、姿形じゃないですからね、
うん、
喉ですから、表現力ですから、
まあ、だけどもやっぱり若い方が応援しがいがあるっていう、うん、ことですかね。わかる、それはわかりますよ。
40過ぎた歌手がっていうところに大きく文字書いてありますけどね、誰のことでしょう。
40過ぎた歌手が、あ、それ阿部直美のことい
や、どうなんでしょうかねこれは。
あ、うん、まあでも40過ぎてもまだ大丈夫そうじゃないですかだってあの秋元純子さんはもっともっと上ですよ。
そうよ、
それで売れたんですよ。だからそういったの
デビュー35年で売ったりとかね、うん、するんですよ。
でだから売るチャンス、売れるチャンス、きっかけ、これはなんか長いからとか、あのどうのこうの有名な先生がついてるからとか、
うん、
ということじゃないんですよね、きっとね。
じゃないですね、
売れるって ヒット曲出すっていうことはね。なのでヒット曲を出すのは突然でもできる、まあいい曲を作れば、
まあね、
うん、だからいい曲を作るというね、まあ、そういった信念でやらなきゃいけないんじゃないでしょうか、う
ん、はい、まあそうなんですかね。皆さんご心配でたくさんの投稿が来ましたキャンペーンについて。
ああ本当ですか、うん、まあまあでもいいですよね。
キャンペーンはね、でもね、やんないでいるよりはね、やった方がもちろんいいですよ。
うん、そうそう、
売るためには
売るためにはね、うん、やって、まあまあでもね、でも大変、そ大変なんですよっていうことも、身内の人たちはやっぱりそこもやっぱり分かっといてもらって、うん、そこで応援しましょうっていうふうに思ってくださってね、やってくださ
る方は。最後にね、一つまだありました。
何ですか。
キャンペーンに来てと言われて喜ぶ歌手がいるんですか。キャンペーンならギャラはないよと言われることでしょう。歌手が何でしょうこれ
まあ確かにもうおっしゃる通りキャンペーン、っていうので喜ぶ人は歌手はいないと思います、正直、うんうん、正直いないと思う。まあキャンペーンにしか呼んでくれ、キャンペーンだから来てギャラ払わないわよって言われてるようなもんであって、うん、いやギャラ払うから来てって言われるのとこれは全然違うじゃないですか。
そっちになっとる、なんだろうね、ミニコンサートっていうかライブ
ゲストで来て、
ね、ゲストって感じ、ね、
それはもういいけど、もうキャンペーンで来てって言われて、うん、これは喜んでる歌手はいないですよと私は本当に思います。まあ皆さんの裏の声ですけどねまあそんなことで、もう時間ときましたので、まあちょっともう切ない話にも合いましたが、それでは次はエンディングです。切ない切ないって言ってね、あれですけども、でもそれがご縁のきっかけにもあるわけなんです、うん、キャンペーンで、あ、よければよければ、あ、今度うちで歌謡祭やるからよ、来てっていう、ね、そういうこともありますから、す、うん、なのでやりたくないとかそういうことじゃないんですね、うん、これは本当にだから、キャンペーンでやっぱりあり方かな、なんかまあいろいろ、まあいろんなことだと思いますけども、うん、そこにご縁もあってあればいいなと思います、今度ね、先ほどの、6月の終わり歌謡祭にも出演させていただくことになりましたのもね、この2月22日にやります、カフェラニカエさんのご縁でございます、
はいはい、
うん、なのでね、まあ、こういったご縁を大切にしてまた次々と
特にね、大事にしないとね、
はい、で、まあ、ファンにも、ね、なっていただけると大変嬉しく思いますということで、2月22日、
はい、
こちらは私のステージは、まあ、6時ごろこになりますけども、その前には、いろんな方が、一般の方とか歌われるようです。また新しい情報も入りましたらね、お知らせしますので、2月の22222、ぜひとも皆様、足を運んでくだされば嬉しく思います。さあ、この番組は皆様からのお便り、感想、リクエストとご投稿お待ちしております。宛先はこちらです。ファックス番号0484247150、0484247150、メールアドレス abenaomioffice@gmail.com、 abenaomioffice@gmail.com です。皆様からのご投稿お待ちしております。さあ、それでは今週のお別れの曲、阿部直美のカバーアルバム13月の陽炎の中から、黒の船歌お聴きください。この番組は阿部直美と
小池蓮で
お送りいたしました。それではさよなら。